こんにちは、ズリープダイブです。さて、今回はですね、2018年にデータメソッズというオンラインフォーラムでありました、応用統計学の原則とガイドラインに関する議論、これを深く掘り下げていきたいと思います。
活発な議論でしたね。
特に、議論の口火を切ったサンダー・グリーンランドさん、彼の最初の2つの投稿に焦点を当てて、彼がどんな問題を提起して、何を提案したのか見ていきましょう。
はい。特に、シグニフィカントという言葉の扱い、ここがポイントになりそうです。
そうですね。では早速最初の投稿から、グリーンランド氏はまず1931年のローティの言葉を引用してますね。統計家はまず論理学者であり、科学者でなければならない。専門手法の使い手であることは二の次だと。
これは統計家は単なる計算屋じゃない。もっと広い視野が必要だということですね。
その視点が彼が長年問題視してきた、帰無仮説優位性検定 NHST でしたっけ？
あ、はい、NHST です。それに基づく結果の、まあ単純な二分化への懸念につながるわけです。
つまり、優位、シグニフィカントか、優位でない、ノットシグニフィカントか、そのどっちかだけで判断してしまうこと。
そうなんです。グリーンランド氏はそれをダイコトマニア、二分化への執着と呼んで批判しています。
これが結局、P 値が 0.05 未満だから効果があった。いや、0.05 以上だから効果はなかった、みたいな。ちょっと言い過ぎというか、過度に自信を持った主張を生み出してしまうと。
まさに、大事な情報、例えば効果の大きさとかその不確実性とかが、その二分化によって捨てられてしまうわけですね。
なるほど。
で、ここからが彼の、非常にこう実践的な部分なんですが。
と言いますと、
グリーンランド氏はですね、過去40年間、自身が関わってきた科学論文で、シグニフィカントという言葉を意図的に一切使ってこなかったとそう明言してるんですよ。
40年間ですか？一切。それは驚きですね。
ええ。
具体的にはどういうふうに？
彼の方針はすごく明確で、論文を編集するとこには、まずすべてのシグニフィカントという単語を削除する。
ふむふむ。
そして、P0.05 みたいな不等号じゃなくて、計算された具体的な P 値。例えば、P イコール 0.03 とか、そういう値をちゃんと書く。
なるほど。具体的な数字で。
それと、推定値の不確実性を示す信頼区間 CI ですね。これも必ず併記する。
あ、信頼区間。大事ですよね。
ただ、P 値がもう計算できないくらいすごく小さい場合だけは、P0.001 みたいな書き方は許容すると。
それを40年間、約200本の論文で実践して、著者とか編集者と揉めて、自分の名前を論文から削除せざるを得なかったのはたったの一度だけっていうのも、すごい話ですね。
そうなんですよ。これは単なる理想論じゃない、ちゃんと実践できるんだっていう、まあ強力なメッセージですよね。
確かに。
さらに、優位性検定という麻薬って彼は呼んでるものに、まあ固執してしまう研究者へのちょっと面白い対処法も紹介しています。
へえ、どんな方法です？
単に帰無仮説、つまり効果がないっていう仮説に対する P 値だけじゃなくてですね、関連する対立仮説、例えばこれくらいの効果はあるんじゃないかっていう仮説に対する P 値も併記するっていう戦略です。
ああ、複数の仮説に対する P 値を並べるんですね。
ええ。例えば、ある研究で、オッズ比 OR イコール 1.7、P イコール 0.06 という結果が出たとします。普通だと、有意な効果なしって書かれがちですよね。
P 値が 0.05 を超えてますからね。
それを、例えば OR イコール 1.7、括弧 OR イコール1に対する P イコール 0.06、でも OR イコール2に対する P イコール 0.20 みたいに書き換えるわけです。
なるほど。OR イコール1、効果なし。とも、OR イコール2、ある程度の効果ありとも、データはそんなに矛盾してないよと。つまり結果ははっきりしないってことを示すわけですね。
おっしゃる通りです。こうやってより豊かな情報を示すことで、相手も単純な優位性コメントなしで信頼区間だけを示すことに、まあほとんどの場合同意してくれたそうですよ。
うまいやり方ですね。二分法の罠を回避すると。
ええ。
ただ、グリーンランド氏の議論はこれだけじゃ終わらないんですよね。二つ目の投稿では、また別の重要な視点が出てきます。
そうなんです。次の投稿では、応用統計推論における妥当な文脈的ナラティブ、それと認知科学の重要性を強調しています。
文脈と認知科学ですか？
はい。 ヘルスサイエンスとかの分野では、その統計分析そのものも大事だけど、その分析が置かれている文脈の理解とか、あるいは分析を行う人自身のこう認知バイアスへの配慮、これが不十分なことが多いんじゃないかと指摘してるんですね。
統計手法自体、例えば頻度論とかベーズ統計にも言及してますね。
ええ。ベーズ法も万能薬じゃないよと、頻度論と同じように欠点はあるんだと。まあこれまであまり使われてこなかったから、その欠点が目立ってないだけかもしれないって言ってます。どの統計手法を使うにしても、結局は分析者の能力とか客観性、あるいは善意みたいなものにある意味素朴に依存してしまっていると。
ああなるほど。
能力不足とか、あるいは過信、確証バイアス、希望的観測みたいな認知バイアス、さらには利害対立、こういうものに対するちゃんとした安全策が今の統計の実践には足りないんじゃないかと、かなり批判的です。
だからこそエラーの影響が深刻になりそうな場合は、一つの手法に頼るんじゃなくて、複数の手法を使って互いの弱点をチェックし合うことを推奨しているわけですね。
その通りです。そして分析の文脈を理解すること、これも非常に重要視しています。
どういうことでしょう。
専門家の意見を聞くだけじゃなくて、分析者自身がちゃんと一次資料、つまり元の論文とか報告書を読んで、その研究が行われた背景とかデータの意味合いとかを深く理解すべきだと。
結構大変な作業ですよね、それは。
ええ。だからこそ彼は統計学の教育にも問題提起をしています。今の統計の教科書って、どうしても難しい数式とか理論に偏りがちで、こういう文脈理解とか認知バイアスの扱いを軽視しているんじゃないかと。
応用統計学は数理統計学よりずっと難しいという彼の見解も紹介されてますね。ボックスとかコックスも同じようなことを言っていたと。
ええ、実践は理論より複雑だということでしょうね。
教育に関して何か具体的な提案はありましたか？
ありました。基本的な統計教育では、統計的な計算手法、まあ頻度論もベーズも含めてですけど、それを学ぶのと同じくらいの時間をちゃんと認知バイアスについて学ぶことに割くべきだ
と。それはかなり大胆な提案ですね。計算と同じ時間ですか？
ええ、それくらい重要だと考えているんでしょうね。
なるほど。では今回の話をまとめると、グリーンランド氏の提言というのは、統計結果を優位かそうでないかで単純に切り捨てるのはやめようと、
ええ、
信頼区間や正確なピーチを使ってもっと情報の全体像を伝えよう、そして特にシグニフィカントという言葉の使用は避けようということですね。
はい。
それに加えて、分析の背景にある文脈、それと私たち人間が陥りがちな思考の癖、つまり認知バイアス、これを深く理解することが統計を正しく使う上で不可欠なんだ
と。まさにそういうことだと思います。
深いですね。
そこで最後に、これを聞いているあなたにちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
と言いますと？
グリーンランド氏がこれだけ40年も実践して警鐘を鳴らしても、やっぱり優位性への固執って根強いものがあるという現実はありますよね。
確かにそう簡単には変わらないかもしれません。
ええ。それを踏まえて、あなた自身がこれから情報を受け取るとき、あるいはご自身の専門分野で研究や分析に関わるとき、どうすればグリーンランド氏が言うようなよりニュアンスのある結果の解釈、文脈の重視、そして自分自身のバイアスへの意識、これを実践できるでしょうか？
統計とのより良い付き合い方のために、今日からできる何か小さな一歩って何かないか、ぜひ考えてみてください。